サークル紹介。昨日に続きまして全業公民館で活動されております梅干し作り実習会の皆さんご紹介いたします。それではメンバーの方にお話をお伺いしていきます。まずは川北敦子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
川北さんは昨年行われました市民企画講座の方にも参加されていらしたということですけれども、どうしてこの梅干し作りをしてみようと思われたんでしょうか。
はい、以前から母の手伝いで梅干し作りを毎年行っておりまして、広報でこの会を見つけて、幻の梅干しということで一体これはどういうことなんだろうと思いまして、興味を持って参加してみました。
実際に参加されてみて、今までご自身が作っていた梅干し作りと何か違う点ってございましたか。
はい、まず塩分濃度の違いに驚きました。今までは 18% 程度でつけていたんですが、こちらの回では 6% ということで、それでカビないで美味しい梅干しができるということに大変驚きました。
昨年つけた梅干しというのはお母様は召し上がりましたか。
あ、はい、食べました。
お母様の反応いかがでしたか。
そうですね、今までの塩分の濃さと違って酸味の多い味が大変印象に残ったようで、そう、初めての味で大変おいしいと言っておりました。
今日ですけれども、皆さんは今日はどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
十郎梅の漬け込み作業をしております。
漬け込み作業ということで、皆さん今ね、丁寧に梅を一粒一粒洗ったり拭いたりしていらっしゃいますけれども、こういった作業も結構大変ですよね。
そうですね、ヘタを一つ一つ取る作業がやはり手間がかかるんですけれども、またそれも自分で作ることによって食べる楽しみができるので楽しいです。
何か川北さんのこれからの目標ってございますか。
そうですね、やはり周りの友達も梅干し作りは大変興味を持っているので、今後そういう一緒に作業したりいろいろ情報交換しながらみんなで作っておいしい梅干しを食べられたらいいなと思っております。
ぜひ周りの方にも、たくさんの方にこのね、おいしい梅干しの作り方を教えていただければと思います。川北敦子さんにお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては平井よしのりさんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
私は梅干しとの出会いが古いね、梅干しに、今年女房が桶から出してきたんで、でその梅干しを花がつおと混ぜて食べるとこれはとても美味しいんですよ。ほんで種は種でこう一応出してね、ほんで種は別にまた梅干しの花がつおをまぶして食べるとね、とても美味しい。お茶漬けにもいいしね。ほんで夏の食欲の進まない時にでもとてもいいですから。ほんで体には非常にいいですよ、梅干しっていうのは。ということで、日本古来のね、やっぱりね、昔の人は偉いなというふうに思います。
平井さんのおすすめの梅干しの食べ方は花がつおにまぶして食べるということですけれども、平井さんのお年お伺いしてよろしいですか。
昭和6年83歳で、もう来月は84歳になります。どうでも元気でやってます。
元気の源は梅干しですか。
梅干しかな。いやいや、まあなるべく体を動かすようにね、寝たきりにならないように頑張ってます。まあそんなことでどうもありがとうございました。
いつまでも元気に梅干し作り頑張ってください。平井よしのりさんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
続いては大石恵美子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
大石さんは去年の市民企画講座にも参加されたということですけれども、どうして梅干し作りに挑戦しようと思われたんでしょうか。
毎年義理の母から梅干しを送っていただいてて、いつか自分が作れるといいなということと、幻の梅干し作りということでどんな梅ができるのかなという期待とワクワク感で参加させていただきました。
去年の梅干しのお味はいかがでしたか。
あの自分で言うのはなんですけれども、とっても美味しくって、で一番は娘のおにぎりに入れた際に娘からあのすごくフルーティーで甘くて、これはどうしたのっていうふうに言われて、すごく嬉しかったです。
本当にスーパーの梅干しとは違った酸味のある、本当にね果肉もしっかりした梅干しで、お子さんにも安心して食べさせられますよね。
そうですね。
そして今日はまたね、皆さん梅干し作りをしてらっしゃるわけですけれども、先ほど大石さん今炭酸水を入れてらしたんですけれども、これはどんな作業なんでしょうか。
3回ほど梅をお水で洗った後に最終段階で炭酸水で梅をきれいに洗うということで、炭酸水に今で1回洗っています。
義理のお母様からいただいていた梅干しとまたね味も違うと思うんですけれども、こちらの梅干しの何かいい点っていうのはございますか。
やはり塩分を抑えているということで、塩味よりも梅のそのジューシーさ、良さ、フルーティーな味を味わうことができます。
去年の梅干しもね大変美味しくできたということでしたけれども、なんか食べるのがもったいなくなってしまいますね。
そうですね、去年のも一つ一つ大切にいただいてます。
じゃあぜひ今年も美味しい梅ができるといいですね。
楽しみです。ワクワクしてます。
ぜひ頑張ってください。大石恵美子さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては門田鈴香さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
門田さんは今年から参加されていらっしゃるということですけれども、どうしてこの梅干し作りをしてみようと思われたんでしょうか。
今まで梅干しは健康にということで、常々思ってたんですが、作ったことはなかったんです。それで、今回講座でやるということになりまして、昨年あったんですが、今年2回目の梅干し作りで、ぜひ参加したいと思いまして、はい、参加いたしました。
初めて作るという方には結構ね梅干し作り大変かもしれませんけれども、こうやって指導していただけると安心して作れますよね。
はい、一人ではなかなか家で作るのは心細いものですから、こういう会があると大変助かります。ありがとうございます。
今ね皆さん梅干しをきれいに洗っている作業をしていらっしゃいますけれども、どんな梅が出来上がるか今から楽しみですね。
はい、楽しみにしております。
出来上がった梅はご自身で召し上がられるんですか。
はい、家族と一緒に楽しみにしてますので、はい。
じゃあぜひ美味しい梅ができるように頑張ってくださいね。門田鈴香さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。